後半もお話よろしくお願いいたします、
は
い。
まあ、前半ではこのコロナウイルス化というものを通して自分の魂を大きくしていきましょうっていうのはね、これ人生の一つの絶好の機会にしましょうっていう言い方で話しましたけどね、私自身、まあ、宗教家として思うんですけども、このコロナウイルス化の時にお釈迦様とかイエス様がもしお会いしましたらどんなことをされてるかなという、それをね、いつもこう思うんですわ。宗教家としていろいろ、まあ、いろいろ祈願したり祈ったりとかしたりしてますけどね、だけど今お釈迦様がいらっしゃったら、イエス様がいらっしゃったら、そんなことしてますかっていうね、そういうようなことを、まあ、中には言うかしてもあるかもしれませんね。きっとイエス様がおられましたら、あの偉大なる力でコロナウイルスを消しておられますとかね、人があるかもしれませんけど、でもお釈迦様も神通力を持たれてましたけども、あまり神通力は使われなかった。やっぱりそのあれば、まあ、イエス様なんかその通りですよね。はっきり言ったらイエス様なんかね、あれだけの、人の命を蘇らせたりとか復活するような力を持たれてたら、自らね、貼り付けにされることを、ね、やめさそうと思ったら、それは天変地異でも起こさせて、その当時の国の人たちをモーセの時のように、滅ぼすこともできたでしょうけど、しなかったですよね。だからその中でこういう災いの時にはどう生きるのかという生き方の姿を見せられましたよね。お釈迦様もそうですわ。お釈迦様もね、自分が出家されてから後釈迦族は滅亡させられてますね。まあ、実際そこの王子がいなくなったわけですから、出途だなという、ね、お父さんが亡くなった後後継ぐ者もいないという、息子も出家しちゃいましたからね。でみんな仏体だから、釈迦族、あの当時はインドの当時はお互いの国と国とがこう争い合う日本の戦国時代みたいなことをやってたわけですから、だからその中でお釈迦様がね出家してしもたらさ、釈迦族をしっかりと、もちろんその当時守っていく王様いましたけども、その最後の王さんの亡くなり方も素晴らしいんですけどね、こう攻めてきた軍隊に対して一つだけ最後に頼みがあるって言って、だからそれで聞いてくれますかって言ったら、武士の遺言ないですかって、絶対聞いてくれ、分かった、じゃあ私がこの井戸に飛び込んで、そしてね、息をぐっと我慢して今度浮かび上がってくるまでの間だけ待ってほしいと、その間この城から釈迦族を逃げることを、それをね、認めてほしい。武士として、これを、ということで。まあ、敵からすればね、ほんなんあんた、井戸にはまって、ほんで、息止めとるぐらいだ、そう大した時間ないやろと、うん。私が上がってくるまでね、待てっていうこと。ほんならこう、飛び込んだわけですけども、井戸の下で、鶴瓶というか石だったんでしょうかね。我が身をくくりつけて、はい、その城主というかその王さんはしたんですけど、でも兵隊からしたらなかなか上がってこないわけですよ、うんうん、ね、うん、どうなってんねこの人はとかね、うん、なことでしたけど、でも約束やから、でその間に城にいてた人たちはみんな逃げることができたという、うん、そんなことがあったわけです、うん、でもそういうようなこともお釈迦様が神通力を持っておられたら、そしたらそれもどうですか、防ぐことができたはずです、ね、私はイエスさん見たとき本当につくつく思いますわ、ね、本当にあのユダの、反逆と言いましょうか、あれかってもう分かってるのに、分かってるのにでしょ、分かってるんです、そう、あれ見たときに、そう、それをすることを、釈迦族な釈迦族が滅ぼされていくことをお釈迦様は受け入れる、言葉を変えて言えば許しますということでしょ。だからイエス様は自分を貼り付けにすることを許されたのです。自分に貼り付けになって、そこに矢を突き刺すことを、矢というかその槍を突き刺すことを許されたんです。許されたんです。そして本人はそのままで起点されて、あと復活されていましたけど、この許すということ、これが大いなる神仏とつながる生き方やなっていう感じをしております。だから今お釈迦様とかイエス様がこのコロナウイルス禍の時なんかもらえたら、どのように 言われただろうと。人を許すこと、愛すること、そして慈悲の心を持って生きること、人の本来の姿とは神仏の子であって欲望の中に生きていくものではないのだとか、そういうようなことを声高らかに叫ばれたのではないでしょうか。ではみんなで揃ってコロナがなくなるように祈りましょうなんてね、やったわけではないと思いますよね。でこの許すということに関して昨今思うことがあります。例えば SNS とかそういうソーシャルメディアにおいて、まあ、発信するということはそれに対して何らかの反応を受けることは最初から100も承知のはずなんですけども、やはりそういう土俵に乗ったらね、それはみんないいねばっかりこう言うわけないですよ。何かあったら今も本当に好きかって言うてます。本当に今私はあんまりまあそんな方見ないですけどね、画面を開いたら例えばパソコンで一つのホームページ開くと横にずらーっとこうなんか出てきたりしますからね、そこにいたらあれが来ない、あれが来ないと来ないとかで目に見えてしまうのがあれなんですけどね、でこうわざと開こうとはしないですが、私この放送でその前に火山天皇の話とかその他で言ったことがありますけども、あなたは人の心を触れますかって。火山天皇も藤原兼家の策略で天皇の位を追われた後、腹が立ってそれでもう本当にもう自暴自棄になって体もボロボロになるような事象が起こられてたんですが、その火山天皇の心も体もボロボロにしたのはきっかけは兼家や、だけど今ボロボロにさしているのはあなた自身でしょうって。だから人の心を触れますかって、例えばここでしゃべって前の前にしゃべって文学さんがいらっしゃいますけども、文学さんの心の私が手を入れましてね、もっと僕のことをこうやって思ってとかさ、僕の子になってとか言ってこれでできますか、できへんでしょ。人の心は触れない。裏を返せば自分の心は誰も触ることができない。自分だけが触れるもの、その触り方において人の言葉を聞いたら腹が立ったり、人の非難を受けたら自分を卑下したり、恐怖感を持ったり、全部自分がしていることなのです。でも分かっていながらでも、やはり誰から誰であっても悪口を言われたら腹が立つし、美辞麗句を言われたらなんかいい気持ちになるし、人の言葉で心が左右されます。でもお釈迦様もイエス様も言っているのは、自分の心は自分でしか触れないんだよ、その心の王国を天国に導くのも地獄に導くのも自分自身なんだよということを言っておられます。今イエス様の話を最初に出しましたのは、そうイエス様は我が身を貼り付けにさせて槍を突き刺すことまで許されたんですよ。許されたんです。だから世の中でこういう SNS とかソーシャルメディアの土俵に乗って、そしてその中でいっぱい自分が責められても腹が立ってどうのこうのではなくて、いくら責められてもイエス様のように責めることを許しませんか。それをいくら責めていいんですよ、どうぞ、私は私が言ったことに対してどんな反応されようとどうされようと私は全てを許します。あのイエス様のことを思ったら言葉で攻撃とか非難とか抽象されて、まだなんとありましょうと。イエス様はゴルゴダの丘まで十字架を背負わされて歩いて、そして貼り付けにされて、そして亡くなっていかれたじゃないですかって。そのことを思ったら、こんなメディアでちょっとしたものでボロッカスに言われたり炎上されたりすること、何があろう。すべてを許しますよ。 許しますよと、その土俵に乗ったのであるならば、そういう思いをも持って覚悟して土俵に乗るべきではないでしょうか。私はそう思います。褒めてもらったら嬉しい、悪口言われたら腹が立つ、どちらも自我があるからです。お釈迦様もイエス様も神仏の波動、諸法無我、そう、私というものがない。イエス様の心境からすれば、大宇宙と一体すべて悟って、キリスト教という境地になっていらっしゃいますから、実は私に今槍を突き刺しているのは、ありにそれも私なんだ、自他の区別がないという境地になっていらっしゃいますから、いかにないんでしょうけども、まあ、そこまでの悟りはまたなかったとしてもね、すべてを許します。悪口言われてもいいです。ただこのことは言っておきますけども、あ、いや、ええねん、俺悪口言われてもな、人がどんな非難されても構えへんねん、俺ええねん別にっていう、そういう開き直りとちゃいますよ。これは最悪ですから。そんな人はもう家の周りにおったらもう害ですね。そんながもう近所におったらもう迷惑というか、もういろんな、例えばあったりしました、人が言われたらかまへんねんってことで、まあゴミ屋敷をやってみたりいろんな人があったりしましたけども、そういう意味じゃなくて、本当に使徒というものを認めた上で、そう、私に対してどんな批評をされようとも、その批評を許します、許します、許します、許します。またこの許すという神の波動とともに、ありがたい言葉にありがとうという言葉がありますけども、ありがとう、ありがとうとか、許します、許しますという、こういう言葉をね、日々口ずさむんですよ。そしたらね、その言葉がね、自然と神仏と通じて、神仏があなたの心を、あなたの体を、あなたの魂を包んでくれて、癒されていきますから。そう、自分の心は触れないのと同じように、自分を救うのは自分、己を救う者は神仏が救われると言われましたけど、本当やと思いますわ。本当に自分が神仏と肌を合わせた時に、ちゃんと頼まずとも神仏は救ってくれる、そんな感じがしますよね。どうかこのコロナウイルスでいろいろ悩んだ方が周りの夢を向けて、周りの影響でここ悩ませる方があったら、そう、私は全てを許します。我慢してあきまへんで、我慢は許してませんからね。あれは耐え、辛抱、辛抱と許せちゃいますから、そこ間違えないようにお願いしたいんですけど、許します、許します、許します、許します、許します。私をどんなに評価されようとも許します。いいんですよ、許します。その心を持ったら、どんな非難を受けようとも、自らの命を絶ったりすることはないでしょう。どうかそういう思いで過ごしていただいたらなということで、少し偉そうな言い方しましたけども、今日の話を終えさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そしてこの放送、明日までにハニー FM のホームページアーカイブにアップされますので、スマホまたパソコンでお聞きいただきたいと思います。トクトクトークの時間でした。